人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は福岡では6月10日火曜日に久留米シティプラザで公演が開催されます。モニカ・サウマーゾ&アンドレ・メマーリジャパンツアー2025について特集していきます。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
もう安心と信頼の好田さん案件ですよね。
はい、さようでございます。はい、いやね、今回も、もうこの番組ではおなじみの、旧八女郡役所音楽の会で、
はい、
活動を続けている、好田収集事務所の好田光彦さんでございますよ。はい、
うん、
で、その好田くんから、三好さんこんな面白いライブがまたありましてですね、っていうタレコミがありまして、でそれが今日ご紹介するこのモニカ・サウマーゾ、そしてアンドレ・メマーリというですね、2人のミュージシャンによる、ライブであると、で、モニカ・サウマーゾ、現代ブラジルを代表するもう本当に実力派シンガーで、もう数々のもう本当にもう伝説級のアーティストともたくさん共演もなさられているような、そういう伝説的な、モニカ・サウマーゾさんと、そしてまた、もういろんな音楽ジャンルをですね、幅広くもう吸収して独自の、その新しいブラジリアンジャズクラシックピアノみたいなですね、そういうような独自の表現をやっている、ピアニストのアンドレ・メマーリというですね、このお二人のライブが、福岡でも開催されるということなわけですね。
はい、
で、このお二人のライブをですね、企画して、今回その翔平の、きっかけを作られたのが、今回、この番組でゲストにお迎えする、田村直子さんというですね、女性です。で、この方、実はこの、先ほど申し上げたその好田君とも、ご縁がありまして、そういうところからですね、どういうことで、このお二人のですねライブが実現したのか、そして、この福岡にですね、それが届けられることになったのかなどなどですね、さまざまなお話を聞いておりますので、ここからじっくりとお楽しみいただければと思います。
それではお二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
好田さんは久しぶりになりますよね。
そうですね、この番組でお迎えすると多分1年ぶりぐらいになるんじゃないかしら。改めてよろしくお願いします。好田くん、
よろしくお願いします。なんか毎度ありがとうございます。
こちらこそです。いや、もう本当好田くんをお呼びするとなれば、当然のごとくやっぱりですね、今回もまた素敵なですね、ライブイベントをですね、三好さんこういうのがありましてですね、ちょっと耳打ちをいただいて、ほうそれは誠にいいものではないかということで、ぜひ取り上げようじゃないかってことになったんですけど、改めて好田くん、今回初めて、この番組で好田くんにまた出会う方もいるかもしれないので、軽く自己紹介と、あと今回この出るきっかけになったライブのことだったりとかもちょっと聞きしていきたいと思うんですけど、まずはじゃあ自己紹介お願いします。改めて、
旧八女郡役所音楽の会っていう名前で、音楽の企画をよくやっている、八女ってついてるんで、大体八女だったり、今回はちょっと久留米の話にはなるんですけど、筑後地域で割とそういうことをやっている好田と言います。基本は同好会的な音楽をこうみんなで聴く同好会のような活動をやってるんですけど、それが勢い余ってライブの企画もやっちゃってるっていう形のものです。
そうですよね。もう最初ね、出会った頃は本当その旧八女郡役所の会、音楽の会の本当にその言った音楽同好会的なものの延長で、ひょっこりちょっとミュージシャンを呼ぶことになったぐらいのものだったのが、 ここ数年もう本当スキタ君それこそこの番組でお迎えするようになって以降、まあ、まずフルージーニョさんとのやっぱりご縁があったりとか、まあ、それ以外のいろんなさまざまなアーティストとのやっぱりネットワークがどんどんつながっていって、もう今では結構スキタ収集事務所のその、あのなんかね、あのアカウントでも結構なんかいろんな音楽の情報がボコボコ入ってくるような感じになって頼もしくやってる感じですよね。
なんか毎月いつの間にかやってるみたいな状況になっていてちょっとすごいありがたい話でもありかなり刺激的な状況が続いてるなとは思います。
いやもう本当になので、まあ、パワフルにね、でもそうやって活動してくれてるおかげで、もう福岡ではなんかなかなか聞くことができないと、ね、思ってたようなアーティストとか、そういうパフォーマンスがじゃんじゃんやっぱり見れる機会が増えていて、もうその尽力たりや本当にもう ありがとうございますの一言なんですけど、はい。でまあ、今回ですね、そのお迎えしたのが、スキタ君が一緒にですね、翔平にこの福岡公演を関わっている、2人の、ミュージシャンのライブが6月10日に久留米シティプラザ久留米座で、開催されるということで、なんか聞くところによればそのスキタ君がその音楽 の, そのイベントを始めるきっかけになったのが、このライブをですね東京から持ってきてくださるこの後のゲストの方とのご縁もあったとかっていうことで、ちょっと軽くお聞きしたんですけど、この辺ちょっとまずお聞きしちゃってもいいですか。
それが多分2019年の秋だったと思うんですけど、旧やめ軍役所、やめで行ったんですけど、バジアサドっていうブラジルのミュージシャンを、一番最初に招いたところから、旧やめ軍役所音楽の会のそのライブの企画が始まっていて、ある意味ですけどそこでなんとかこう公演としてはなんとか成立させられたっていう経験によって、なんか今も続けてるというか、ある意味最初すごいそこで得た経験、感動だったり、そこが結構原動力にもなってるのかなとは振り返ってみると思います。
なるほど。初めての企画の初めての成功体験をきっかけをくれたのがまさしくこの後のそのゲストさんのその企画だったということですね。
はい。
いやちょっとということで、非常にそういうご縁の深い方でもいらっしゃいますけれども、今日のゲストをですね、改めてお迎えしたいと思います。田村直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、なんかご登場の前にえらいハードルを上げてしまう紹介になってしまったんですけど
ああいいすごく2019年っていうのは本当にコロナの、ね、前のね、確かにタイミングですごく思い出深いコンサートをやめで行わせていただいて、スキタさんとのご縁で私にとってもすごく思い出深いので、こういったご縁で今まで続いてまた2025年にこういった形でご一緒できるのをとても楽しみにしてるんですが、
で田村さん、こういう形で海外のアーティストの、パフォーマーをですね、呼んで、こういうふうな形でライブをお届けするような、翔平みたいな活動を、やってらっしゃるっていうことなんですけど、実は田村さん普段はラジオの裏方をやってらっしゃるということもお聞きしたんですけど、これちょっとお聞きしていいですか。
そうなんですよ。実はですね、東京のラジオの番組制作会社で、2007年から勤めてですね、ラジオの番組ディレクターとして9割ぐらいはラジオの番組制作の仕事をしています。
いやもうこれ社名も言っちゃっていいもんなんですかね、これって。
ああどうぞ
シャララカンパニーってもうこれラジオ業界だったら知らない人いないぐらいの、もう名門制作会社というか、
名門というかね、 FM ラジオというFM ラジオの中においては老舗ですよね。
そうですよね。リスナーの方でも例えばアベレイジとかね、聞いたことあると思いますけど、あの番組だけではないですけど、本当にもういろんなですね、この番組もやってるんだみたいなぐらいに本当にもうね、大活躍の制作会社の、そういうところでディレクターもやってらっしゃる田村さんなんですけど、そんな田村さんがですよ、なんでその言ったらそのアーティストのその翔平をやってらっしゃるのかっていうのはちょっとぜひお伺いしてみたいんですけど、どういう経緯でそのお仕事になったんですか。
実はラジオ番組制作の方が後なんです。
そうなんですか。
そうなんです。はい。実は私の、最初の社会人としてのスタートは海外からアーティストを招聘して、主に音楽家ですね、音楽家を招聘して日本国内でツアーをやったりコンサートをやったりっていう仕事が始め ってだったというか、そこからキャリアがスタートしてます。
そうです。
大学卒業してすぐに、もう今はないんですけれども、カンバセーション&カンパニーっていうワールドミュージックが中心だったんですけども、うん、ワールドミュージックとかジャズとか、うん、割と現代音楽とか、うん、そういった、あまり日本では知られていない音楽を、日本で紹介するっていうような、ミッションを持って活動している会社に、大学卒業してすぐに入社しまして、それで4年間そこで働きまして、いろんな修行というか勉強をしまして、で 今に至るんですけれども、
その前の前職の会社さんをご卒業なさられた後、引き続きその単体でその仕事を続けていくっていうことではなく、そのラジオとご並走されるようになったっていうのは、なんかご本人田村さん的にはなんかこうラジオとやっていくっていうことが何かこうあったんですか？
これはたまたまでですね、その後会社を退職した後、ちょっとニューヨークの方にちょっと自分で単身というか、ちょっとなんかインターンシップみたいな、ニューヨークにあるワールドミュージックインスティテュートっていうプロダクションに、研修に行って、インターンやらせてくれっていう風に行きまして、でそこから帰ってきてから、そこでもいろんなアーティストとまた新たに出会って、日本に帰ってきた時に、もういろんなアーティストもっと紹介したいっていうふうに思って、いろいろ売り込みをしてたんですね。そしたら、いろんな仲間、同世代の仲間たちと出会って、フルーっていう今あるプロダクションですね、フルーのメンバーがもともとボランティアスタッフをしていた別のチームがあって、そのチームと出会って、こういうの一緒にやらないみたいな形で、いろんな、もうこの間亡くなっちゃいましたけど、インドのタブラ奏者の有名なザキール・フセインだったりとか、あとブラジルのパーカッショニストのシロ・バチスタというアーティストだったりとかを、トゥルーピープルズ・セレブレーションというフェスティバルで一緒にやることになって、なのでしばらくはフリーランスとしてこういうアーティストの招聘だったり、企画制作っていうのをやってたんですけど、それからまた4年ぐらい経った時に、シャララカンパニーの今会長やってる中曽根という人から、彼もいろいろアンテナを張っていて、そういったライブ制作みたいのにも興味があったみたいで、友達の紹介で知り合って、そしたら、そのライブ制作をやりながらでもいいけど、そんだけ音楽好きなんだったら、ラジオの仕事をやってみないって言われて、それで声をかけられて、もう30過ぎてましたけど、ラジオの制作なんて全く何もやったことなかったんですけど、声かけられて、じゃあその音楽を紹介する仕事も、ライブ制作だけじゃなくて、メディアを持つっていうことも一つ大きなチャレンジだし、そういった機会があるならやってみたいなと思いまして、で、2007年にシャララカンパニーに入社しました。
なるほど、そういうことですか。
はい。
いや、翔平が先だったっていうのはちょっと、意外でした。
なるほど。でも音楽を紹介したいという使命がね、ずっと続いてるんですよね、お気持ちがね。
そうですね、それは全然変わらなくて、音楽を紹介する、プロモートするっていうことは、いろんな手段でできるなと思って、そこはずっとブレずにやってきてますね。
なるほどな。いや、なんかそれを聞いて改めて、その田村さんご自身の、この翔平をやってこられた、なんて言うんでしょう、呼んでこられたアーティストと、あとそのシャララカンパニーのですね、番組の今までの制作実績みたいなものもちょっとホームページで拝見して、あれとあれはもしかしたらじゃあやっぱり田村さんの仕事だったのかもみたいに結びつくものが結構あるなっていうのを今ちょっとお話聞きながら思いました。
ああ、そうですか。
はい、
会社の中ではもう本当異端児で、本当に日々ね、皆さんもやられてるとお分かりかと思いますが、ラジオ番組ってもう常にこう作って出していかなきゃいけなくて、もう追われて追われて生活してますけども、その中でもちょっと無理やり、時間をこじ開けてですね、やっぱり年に 1,2 回はこうしたコンサートをしないと、 気が済まないっていう性分で、そう、それでもう本当に自ら勝手に仕事を作って儲からない仕事をやっておりますので、ちょっと会社の人にはあいつおかしいなって思われてると思いますけど。
でもあのそういう方、あの割とこうもう熱中してどうしようもなくなってる方をあの応援するのがあの僕らの番組だっていうあの使命もあると思ってるので、あのそういう意味では
ありがとうございます、
はい、もう最適なゲストをついにお迎えしたぞっていう気持ちです。なんか
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、携わるものとしてはその制作のお話をたくさん聞きたいんですけど、
う
ん
う
ん、
そうね、
実は
本当
でも今日お招きしたのは違います
から、ね、そうなんです、はい、そうなんです。ラジオの話としてはね、また別の時に、ね、あのするとして、いや、あので田村さん、あの今回ですね、あのお迎えするのが、はい、まあ、あのこのモニカ・サウマーゾとアンドレ・メマーリというですね、アーティストの、まあ、ライブになるんですけど、あのその前にちょっとお伺いしたいのが、あの田村さん、まあ、本当にあのワールドミュージックもう本当に様々なあのアーティストをこれまでお呼びになってるし、あの SNS の投稿とかも拝見するだに本当にいろんな音楽あのお好きなんだなっていうのはなんか見てあの取れるんですけど、まあ、中でもやっぱりちょっと、まあ、今回、まあ、ブラジル音楽ということになると思うんですけど、あの、まあ、田村さんの中でそのブラジル音楽になんかもしかしたら結構愛着が終わりなのかなっていうのを、まあ、今まで呼んでこられたアーティストのラインナップの中でもちょっと感じるところがあって、その辺どうですか、田村さんの中でそのブラジル音楽との関わりってどんなものでしょうか。
ですね、ブラジル、まあ、私あのおっしゃる通りいろんな音楽が好きなんですけども、あんまり日本のポピュラー音楽とかは実はこの仕事をやってながら知らないんですけども、もともとすごくジャズが好きで、ジャズから入って、まあ、民族音楽の方にルーツを遡っていって、アフリカ音楽の方に、行って、大学時代はあの民族音楽学っていうのを勉強していて、まあ、結構アフリカにフィールドワーク行ったりとか
ガチだ
はい、ガチなことをしてたんですけども、はい、なのであの、まあ、ブラジル音楽が、まあ、好きです、とても好きですけど、ブラジル音楽だけに特化してすごく研究してるとかっていうわけではないんですが、うん、まあ、ご縁がたまたまですね、あのブラジルの音楽家たちとありまして、うん、気づいてみたらブラジル音楽のアーティストを紹介することが多くなってきたかなっていうのが、まあ、今振り返ってみると思うところであるんですけど、最初のきっかけはその先ほど申し上げたカンバセーションという会社で、初めて、まあ、ツアーに同行させてもらったっていうのが、この間実はですね20年ぶりに来日していたんですけれども、アサド兄弟というブラジルのギターの兄弟デュオですね、
はい、
のツアーに、まあ、見習いとして同行させてもらって、うん、それでそのツアーで聴いた音楽が私にとってはまあ初めての音楽だったんですけど、ブラジルの作曲家による作品をその2人は演奏していて、もうあまりの素晴らしさに興味を持ちまして、まあ、ジャンルとしてはクラシックにあの分けられることが多いんですけども、まあ、ブラジルの作曲家たちの音楽っていうのに非常に魅了されて、まあ、クラシックとはいえさまざまなこう民族的なフォークソングとか、そういった各地方のリズムだったり民謡的なメロディーだったりハーモニーっていうのが入ってる音楽に出会って、それでびっくりして深掘りするようになったんですね、
うん、
でその中で特にやっぱり衝撃的だったのがエグベルト・ジスモンチっていうギタリストで、はい、ピアニストで、作曲家でもある大御所ですけれども、ジスモンチの作曲に特に魅了されて、あ、これはもういつかジスモンチまだご存命なので、もう生で聴きたいってすごい強く思うようになって、
はい、
でただその頃ですね、ジスモンチっていうのは非常にあの気難しい性格だっていう噂で、はい、もう日本にはきっと来てもらえないんじゃないかっていう噂があったんですけれども、ちょうど私がそのカンバセーションをやめてアメリカにいた時に、カナダでジスモンチがコンサートをやるっていう情報を見つけて、うん、お、カナダだったら近いし行けるじゃんっていうことで、モントリオールジャズフェスティバルだったんですけども、うん、そこに行きまして、うん、直談判して、いつか日本に来てくださいっていうふうにお願いをしまして、うん、それでジスモンチをですね、2007年にそのシャララカンパニーに入っ った年にですね、縁があってちょっとアジアツアーの話が来てるんだけど、そういえば君あの来日ツアー やりたいって言ってたよねみたいな連絡があって、でやらないって言われて、で、ああ私ラジオの仕事始めちゃったけどこのチャンス絶対逃したくないと思って、で上司に相談してやりたいんですけどって言ったら、ああもちろん君が今までやってきた仕事っていうのはどんどんこれからもやっていくべきだしやりなさいって言ってくれて、でディスロンチのコンサートをチャラカンパニーとして2007年にやるようになって、まあ、それからご縁が深まってもう毎年のように彼のエージェントとしてコンサートとツアーをやるようになったんですけど、まあブラジル音楽っていうとやっぱりブラジルのポピュラー音楽がいいとかサンバとかオサノバが、ね、日本ではとても人気がありますけど、私はどっちかっていうとそのアサド兄弟に始まり、まあ、アサド兄弟って実はそのこれもご縁がつながって2009年にスケタさんと一緒にやったバージアサドのお兄さんたちなんですけれども、
うん、
あのどちらかというとインストゥルメンタル音楽にすごくハマっちゃって、でだからブラジル音楽の中でも結構ちょっとマニアックな分野のプロモートをするようになって、うん、まあ好きで聴いてる音楽も割とそっちの比較的な音楽が多いっていうのがまあ現状ですね。
ある意味でそういう意味ではその日本ではあんまり紹介されてこなかったそのブラジル音楽のまあそういう、はい、あのジャンルというかカテゴリーのところをまあ紹介していく、まあ、しかもそれをまあライブで招聘してお届けするっていうことで言えば、なかなかそのなんて言うんでしょう、まあ認知を深めてでお客さんに来てもらうっていうのは大変なことじゃないかなと思うんですけど、どんな感じで田村さんそれ攻略されて いかれた感じですか？
そうですね、やっぱりプロモーションっていうのは非常に考えて考えて常にやってきたですね。でカンバセーションっていう会社を辞めた時にちょっとアメリカに行って、もう少しやっぱり知られざる音楽を日本で紹介するっていうことはとっても難しいので常にリスクが伴う、で非常にやっぱりその金銭的なリスクもそうですけれども、さまざまなリスクが伴うので、それをもうちょっと丁寧にマネジメント、リスクマネジメントを しながらやっていけるようになりたいと思って、それでちょっとアメリカの方にもアートマネジメントのちょっと勉強というか、現場を見てみたいなと思って行ったりとか、まあ日本でもその頃アートマネジメントっていう言葉が非常に舞台芸術やってる人たちの間でも叫ばれるようになったので、まあ、そういったもののこう割とシンポジウムとか、そういった議題に挙げられる機会が増えてきたので、まあ、ちょっとそういったものを勉強して、まあ、今後 その舞台芸術の、まあ、日本における発展に貢献していけるようになりたいなって思って、いろいろちょくちょく勉強したりしてたんですけど、はい、結局そこで感じたのがやっぱり机上の空論では何にもならない、もうとのつまり政治が動かないと、つまり日本では非常に文化芸術に対する助成金とかも少ないですし、
はい、
得るのも大変なので、政治を変えないとやっぱりゆとりを持ってこうアート活動するのっていうのは難しいなっていうのを感じたというか、そういう問題に直面したんですけど、まあなかなか政治を動かすのにまでは大きな力がないとできないことなので難しいなと思って、まあ、結局現場で頑張るしかないじゃんこれは熱量しかないじゃんっていうことに気づいたというか、
はいはい、
まあ結局、まあ、勉強したのは無意味じゃなかったかもしれないけども、うんうん、とのつまりやっぱり自分は現場でジタバタするのが性にも合ってるし、もうそれでやっていこうかなっていうふうに思いまして、
はい、
でまあそれ、まあそれでもそれなりにいろいろ戦略的にはプロモーションしていかなきゃいけないなと思って、うん、まあ考えてた時に、まあちょうどそのラジオのお仕事もあって、うん、まあ、そのまだ SNS っていうのはそんなに 浸透はしていなくて、宣伝ツールとしてだったり物事を発信していくのには浸透していなかったですけど、自分があのメディアを持って発信するっていうことはすごく大きなことだなっていうふうに思って、自分が前に出なくても、
はいはい、
でちょっとプロモーションに対する考え方も自分の中でちょっとバージョンアップして、で多角的にプロモーションを展開する方法を模索して、メディアを使うのもそうですし、あとはもう本当にストリートマーケティングって言われるような、もう本当に好きだ君とも、ね、いつもわーわー言いながらやってますけど、チラシ巻き、
うん、まあそうですね、はい、
だったり、あといろんなコンサートを見つけて、うん、ピンポイントで音楽ファンのいるところに情報させていったりっていうのを、うん、でまあ今までもやってたんですけど、それをやっぱり熱量をより見せていくっていうやり方でやるしかないなと思って、うん、まあ、それでずっと仲間たちとやり続けていますね、
うん、これ聞かせていただいたのはやっぱりその僕自身も実は映画で同じようなことをやっていて、日本でまだあんまり知られてない作家の、作品を集めて、まあ、上映字幕つけて上映するみたいなことをやったりしていて、で、まあ、そういう中でもやっぱとにかくやっぱり知られてないものを人々に伝えるときに、まあ、田村さんぐらいご経験がある方が果たしてどういうふうにやってらっしゃるんだろうかっていうのもちょっと知りたかったものでお聞きしたところもあるし、その結論がやっぱりまずは熱量だっていうところは、なんかでも本当になんかやっぱりそうだよなっていう、なんか自分としてもなんか改めてなんか確信するところでもあって、多分きっとすきたくんも今これ聞きながらうむうむって思ってるんじゃないかと思うけど、すきたくんいかがですか？
いや、そうですね、本当になんか結局のところ熱量みたいなのは実際自分が動いていても、まあ、思うことですし、うん、まあなんかこうやっていくにつれてどうしてもこうなんか慣れみたいなのもありつつも、でも結局なんかそこの中でも最終的な熱量だったり、結構それで新しくやっぱり出会ってもらう場を作るっていうところの、知らないものと人を接続させるための熱量みたいなものはやっぱ発揮させ続けないと、なんか場も、まあ、土なんていうの、土壌的な多分ものにはなると思うんで、なんかそれをこうひたすらに耕していくのはそこなのかなみたいなのはやりながらずっと感じてはいます。
そうですね、今おっしゃられたように続けていくこと、うん、継続、うん、熱量は一時的なものではダメなんですね、うん、やっぱり継続あってこその浸透というか、うん、その土壌を耕す、畑はもう一日でも意識をそこから遠のかせちゃうと土がダメになっちゃうように、うん、やっぱりこういった情報を伝えるっていうのも、やっぱり一瞬でも心が離れちゃうと、もうそれってすぐ人々に伝わっちゃうもんだなっていうのはすごい感じていて、伝え続けなきゃいけない、熱量を発し続けなきゃいけないっていうのはかなりのエネルギーと労力と時間を費やすことですけど、まあ、それを やり続けてるのが結局強さだったり浸透力みたいなものにつながっていくんだなっていうふうに今回感じて、すいません、ちょっと私の話になっちゃうんですけど、実はコロナ禍、まあ、ラジオの仕事が幸いにもあったので、こういった舞台制作の仕事から一切遠ざかってしまったんです、うん、
はい、
で、まあ、ここね数年は戻ってきてましたけど、それでも結構遠ざかっていて、まあ、小さなコンサートは日本国内で友達のアーティストの手伝いみたいなのをしていましたけど、こうやって海外からお招きするみたいなことはやっていなかった中で、今回その、まあ、スキタさんもそうですけども、このフルーっていうチームは、うん、まあ、こんな時代にもかかわらずめげずにずっと続けてたっていうところに、ちょっと改めてこう尊敬の念を抱くようになって、で、まあ、コロナがまあ明けたといっても、まあ完全にはね、なくなってはないものですけれども、うん、まあ、一応いろんなことができるようになって世の中が動き出した時も、割とコロナでわわ人が騒いでいた時も、彼らはあんまりブレずにいろんな情報に 左右されずに淡々と自分たちのやりたいことをやり続けてたっていう姿勢に、うん、尊敬するようになりまして、で今回また久しぶりに実は私からではなく彼らからモニカの声を久しぶりに聞きたいんだけど一緒にやってくれないかっていうオファーがあって、うん、それがすごく嬉しくて、うん、で一緒にやることになったんですけど、でさらにやっぱりやるんだったら九州のスキタチくんチームとも一緒にやりたいよねっていうことで声かけさせてもらって、また2019年コロナ前と同じ体制でチームで再びやることになって、はい、とても嬉しいんですけど、ずっと続けていくっていうことの大切さを今かみしめて感じています。
いやちょっとねこの話はねもうなんかこの番組としてもねなんかねやっぱ背筋が伸びる、うん、エピソードですね、うん、やり続けるマイペースにでもやり続けていったら必ずその先にちゃんと景色があるっていうのはなんか自分たちとしてもそう信じてはやっているんですけど、やっぱり時折ねブレそうになる時もあるんですけど、やっぱりこういうのを聞くと引き続き頑張るぞっていう背筋が伸びる思いでした。ありがとうございますで今触れていただいたように今回、そういう形でモニカ・サウマーゾというですね、シンガーの方と、そしてアンドレ・メマーリというこれピアニストの方ですね。で、はい、このお二人をデュオが聴ける、ライブがですね久留米にやってくるわけですけど、田村さんこれ改めてこのお二人ですねリスナーの多くの方が多分初めてお名前を聞くアーティストでもあると思うので、まずどういうアーティストなのかということをちょっとお聞かせいただいてもよろしいですか。
モニカ・サウマーゾは、今やベテランのシンガーで現代のブラジル音楽シーンではもう本当にファーストコールって言ってもいいぐらい、さまざまなジャンルの音楽家から共演を待望されるアーティストであり、いろんな共演も果たしてきているアーティストなんですけども、そのですね声がですね割と低めなんですけれども、すごく包容力があって温かくて、すごく深い心の深いところに響く歌声を、はい、持っている持ち主です、うん、でアンドレ・メマーリさんは一方で割と元々クラシックのピアノをずっと勉強されてきた方っていうのもあって、ものすごくテクニックもあるし作曲家でもあるので、もう様々なアレンジ既存の曲でもなんていうかな編曲能力も発揮してすごく独自の演奏をスタイルを持つアーティストではあるんですけど、音がですねすごく多彩というか、すごくきらびやかなキラキラした音からすごく深くてディープな音まで、すごく多種多様な多彩なカラフルな色を奏でるピアニストなんですね。でこの2人はすごく共演をたくさん行ってきていて、特にコロナ禍にやはり音楽がライブミュージックができなくなった時にすごく積極的にライブ配信をしていたんですね、
はい、
で2人でもライブ配信を一緒にやっていたし、いろんなアーティストたちに呼びかけて音楽が絶えることがないようにずっと日々彼らの音色を世界に伝え続けてきたっていうところで、非常に私もそれをよくコロナ禍見てて力づけられましたし、そういうなっていうのか、その音楽で人の心を癒すっていう力をものすごく意識されて活動していらっしゃるアーティストたちなんだなっていうのをその時に改めて感じたんですけども、そういったアーティストで非常に尊敬しています。
田村さんあれですよね、2019年ですかね、銀河とモニカ の, ライブでも、はい、多分やってらっしゃったと思うんですけど、モニカとはだから割と結構もうすでにご縁が終わりだったんですか。は
い、そうですね、2019年の春にですね、これも念願だったんですけども、私モニカさんすごくファンだったので、モニカさんとあとギタリストの銀河という、
はい、
これまたなかなかマニアックなギターを弾くおじさんなんですけども、アーティストなんですけども、この2人とあとクラリネットのプロベッタというミュージシャンと、あとテコカルドーゾというモニカのパートナーでもあり、 フルートとかサックスを演奏する、この4人で来日公演を実現しまして、うん、なのでモニカとは以来すごくご縁があって、はい、その時はねちょうどあの NHK のテレビでもブラジルで彼らのコンサートを取材してもらえて、はい、それで NHK でもあの何度もそのブラジルでの公演は放映されたりしてたんですけども、その同じタイミングで招聘できたっていうのもすごく良、うん、かったっていうか、いいタイミングで2019年は招聘させていただきました。
なるほど。
あの2019年の夏、あ、春かに、はい、まで見に行ったんですよね、モニカは、
うん、
銀河とモニカのやつは見に行っていて、なんか結構それも今回やりたいなって思った一つの要因、まあ実際に見たことがあって、それをまた近くで見たいなっていう。
そうですね、前回は九州まで行けなかったので。
それもやっぱりあれだね、月田くんのやっぱりあの 縁のつなぐあの力というか、やっぱり好きこそもののなんとやらというか、本当に自分で行ってうわこれ最高だって思ってたやつをね、数年後には自分が呼ぶ側になってねやることになるなんてね。いやで、まあ、今回ですね、その、まあ、このツアーにおいては、このアンドレ・メマーリとそのモニカ・サルマーゾが、2人で、2022年に発表したミルトンっていうですねアルバム、まあ、これはミルトン・ナシメントって本当にもうブラジルの声の異名を持つ、もう本当にMPB を代表する大アーティストですけど、まあ、このミルトン・ナシメントの80周年トリビュートって形で出たアルバムを、まあ、メインにやっていく公演になるんだっていうのをちょっとお見受けしたんですけど、はい、まあ、このミルトンっていうアルバム、まあ、ちょっと改めてにはなるんですけど、田村さんからなんかこのまずアルバム、この2人が共演したこのミルトンを演奏してるこの番っていうのはどういうような魅力があるものかっていうのをちょっとお聞きできればと思うんですけど、いかがですか？
ミルトン・ナシメントはもう本当にブラジルの、ね、今おっしゃられたようにブラジルの声とも呼ばれるようなブラジルを代表するアーティストで、ヒットソングもたくさんあります。もうみんなが口ずさめるような曲もたくさんあるし、あとやっぱりミルトン・ナシメントは70年代にアメリカでジャズのミュージシャンたちとたくさんコラボレーションして、ウェイン・ショーターっていうサクソフォンプレイヤーと一緒にやったネイティブダンサーっていうねアルバムはすごくヒットして、世界中に多分そのミルトンの声を響かせたアルバムなんじゃないかなと思うので、皆さんも多分ちょっとその声を聞けば、あ、本当声かっていう風に聞いたことある方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、なんですけどこのモニカとアンドレ・メマーリのアルバムは結構非常に選曲がですねユニークというか、必ずしもヒットソング、ミルトンのヒットソングだけじゃなくて、本当に彼ら独自の選曲で新たな魅力、ミルトンの魅力を再発見させてくれるようなアルバムだなっていうのが、まあ、私のこのアルバムを聞いた第一印象でしたね。
なるほど。
なのでちょっと選曲が言っちゃえばマニアックなんですけど、
そうです、はい、本当に僕もそれは感じたところで、僕も学生大学時代に一回ブラジル音楽にめっちゃハマった時期があって、
は
い、で、はい、それでミルトン・ナシメントも聞いてて、トラベシアとかいい曲よねとか思いながら、しみじみ毎回聞くたびに泣いちゃうんですけど、
はい、
でその中で、まあ、今回のそのミルトンの言ったらそのトリビュートアルバムとしてやったこのお二人がやったこのアルバム聞いた時に、はい、おっしゃる通りまず一つ目に思ったのが選曲がマニアックだなっていうところなんですよ。で、あとまあそれを要はミルトンの音楽をどのように解釈したかっていうところがやっぱり聞きどころだなと思ったんですね、はい、で僕なんかこれもあくまでも試験なんですけど、個人的なものなんですけど、はい、ミルトン・ナシメントの音楽って僕なんかすごく2つのなんか要素があると思っていて、一つはやっぱりその、はい、まあ、非常にそのブラジルの大地的なやっぱりその土臭さというか、はい、
自然、
そう、はい、自然のなんかネイチャーな感じと、あと、まあ、なんだろうな、そのやっぱりなんか、やっぱりそのちょっと湿度の高さというか、なんかその、まあ、アマゾンじゃないけど、なんかその、なんか森の中のなんかこう、
はい、
水気を含んだ湿度、なんか空気みたいな、なんかその独特のやっぱりその自然の空気感みたいなものがあるのと、とにかく、あともう一つは徹底的にメロディーが凄まじいっていう、
はい、
メロディストのもう極みだなと思っていて、まあ、はい、そのなんかそういうものを、果たしてじゃあこのお二人がどういうふうにまあその解釈したかっていうと、なんかやっぱりそのなんだろう、 特にそのモニカさんのまずやっぱり声っていうのがめちゃくちゃやっぱりそのもう神聖なって言ってもいいぐらいのなんかこうほとんど宗教的な響きって言ってもいいぐらいのなんかこうすごい澄み切ってるんだけどこう本当におっしゃってたようにその包容力があるというかなんかその声でもまずなんかフィールドを作ってしまうようななんか
う
ん凄まじい表現力があってでそれでもってなんかそのミルトンのなんかそのある種のなんだろうその土臭いところからそのなんかこう神聖なところまでみたいなものをなんかなるほどこういう風に読み替えれるのかというかこういう風にもう一回再構成できるのだっていうことをなんかそのモニカさんの歌声、そしてやっぱりそのアンドレのやっぱそのクラシックルーツからも含めたやっぱり音楽的なその豊かなイディオムのなんか幅広さというか、
はい、
もうこんなこともやれるんだみたいなことの表現のいろんなバリエーションを全部詰め込んで、はい、でもそれをなんか聞かせよがしにしないんですよね。めちゃくちゃ控えめになんかこう、うん、なんならちょっと一歩引いたぐらいの感じなんだけどめっちゃ豊かにそれが実現している感じがあって、
うん、
これはちょっと聞き物だったなと思ってあの圧倒されました。
そうです、ねうん、本当にそのブラジルの本当に多様な、うん、あの自然界ですね、
はい
うん、あとやっぱりあの広大な大地にこう包括されている文化ですね、
はい、
それをやっぱりあの見ると音楽の楽曲は全てを含んで、
うん、
それをこう詩にメロディーに託されているもう本当に素晴らしい作品だと思うんですけど、うん、本当にそれをまたミルトンとは違った角度から深くまた別の色彩で彩ったっていうところがもう本当に感動の作品で、
うん、
やっぱりこれは生で感じないとダメですよね。
本当にそうだと思います。これ生で聞いたらこれちょっとえらいことになるなと思ってて。
そうですね。だからその機会があるならば、
うん、
やっぱりブラジルまで行かなくてもねえ聞けるっていうのは、まあ、手前味噌ですけどすごいことだなと思います。私もねこのプログラムはまだ聞いたことがないので、
うん、
非常に楽しみにしてるんですけど、
いや
ぜひ皆さんと一緒に体験したいですね。
あいやこれはちょっとね、はい、もうリスナーさんはもしねあのなんだろうなあの本当にいい音楽があの興味がある方だったら本当になんかそのここで実現しているものはあの先ほどあの田村さんもおっしゃっていただきましたけどその本当にクラシック的な素養がある人だったりとかジャズの素養がある人そして、まあ、そのなんだろうブラジル音楽の素養がある人あのみんな多分なるほど面白いってなるような本当にいろんな音楽ジャンルをブリッジした豊かな表現がやっぱり実現してると思うから、
はい
ね、あのそういうもうジャンルを問わずあのいい音楽が聴きたい人は絶対行った方がいいなっていう。
そうですね、うん、音楽が好きっていう気持ちがある皆さん、まあ、音楽好きじゃなくてもしかしたら音楽好きになっていただけるかもしれないけれども、ね、あのそういったちょっと少しでも興味があった方にはぜひもう体感感じていただきたいですね、
うんうん、いやありがとうございます、はい、月田くんもいかがですか。ちょっとこのライブにかけて の, あの思いをちょっと一言いただければ。
そうですね、なんか本当にちょっとまあこれをそのすごい身近なところでこう聞けること、まあ今もすごいワクワクはしつつ、なんかその空間、今回その久留米の割と大きめのしっかりしたホールでやるんですけど、あの久留米座っていう、なんか多分そこの空間が本当になんか、まあ、歪むじゃないですけど本当変わってしまうんじゃないかみたいな体験ができそうな予感があって、もう本当に楽しみですし、まあ、それをすごい共有できたら、まあ、みんなそこで多分初めて出会う人が多いとは思うんで、ここでこうみんなでそこで出会えたらいいなというのは思ってます。
いやもうね、何よりやっぱりあのこれが実現したのは本当に月田くんの活動もあるし、そして何よりやっぱ田村さんがずっとやっぱりこう積み上げてこられたあの一人一人とのやっぱアーティストも含めたいろんな出会いをあの大切にやっぱ育まれてきた結果だと思うので、あのそのフルーツをその成果をですね少しでもちょっと私どもも味わいつつ、あの次なるその土の種になるようななんかそういうようなあのものとして僕らも一緒に参加してですね、あのこの場を盛り上げていけたらなと本当に思うところです。
ありがとうございます。ぜひ皆さんと本当にね、あのブラジルのフルーツの味って本当にびっくりするようなこんな味がまだ世の中にあったのっていうような、
うん、
味がするんですよ。それと同じような感じで、うん、この音楽にはわあまだこんな音楽があったの、こんな感覚体験ができるんだっていう、こう人生をワクワクさせてくれるような要素がたくさん詰まってると思うので、ぜひ皆さん一緒に体験しましょう。
いやもうバッチリのコメントで、あのね、あのしっかりあの皆さんを呼び込みすることができたと思います。いや今日は本当にあの田村さん、あの長い時間ありがとうございました。そして好きたくんもありがとう。
ありがとうございます。
盛り上げてまいりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、エンディングの時間となりました。やっぱもう熱量が大事なんだなっていうね。
本当にそうです、うん、もうね、田村さんほどのやっぱりご経験を積まれた方をして、うん、なおやっぱりね、うん、あのもう伝えていくのはやっぱ熱量であるっていうことで ね、
それを伝え続けていくことの大切さっていうのは、うん、本当我々も参考になりますよね、
うん、本当に、うん、まあこの番組でやっぱりどうしても繰り返しになるけど、うん、やっぱそのカルチャーっていうもののね、うん、語源がやっぱりカルティベート、耕すっていうことにあるように、うん、やっぱりねすごいやっぱその濃厚モデルで捉えた時に文化ってすごいやっぱその通りだなって感じるんですよ、
うんうん
ね、やっぱりそこを土を耕さないとやっぱ種を植えてもやっぱり育たないわけ で、
そう、ねう
ん、で種が育ってきたら今度はそれをこう丁寧にやっぱ育んでいくというか、うん、あのそれがちゃんと生育するところまできちんとやっぱり手をかけて目をかけてし続けなきゃいけないし、
うん、で育ったら育ったで終わりじゃないんですよね。
そうなのよ。で今度はそれがフルーツになって、うん、あの実って落ちて、まあそれが享受されるものになったとしても、うん、そこでまた次のあのね、あのものがまた実るようにまた土をほぐし返さなきゃいけないだろうし、うん、またもう一回そこにね新しい種が、まあのまあ、その自然に落ちたものも含めてね、
うん、
また芽吹いていくっていう、うん、もうひたすらその循環でしかないから、
うん
うん、でやっぱそれはもうずっとやっぱり手入れ続けなきゃいけないっていうことも含めて、
うん、
ですよねっていうのをね田村さんが本当にあの一個一個あの手繰り寄せるように言葉にしてくださったので、ね、すごいありがたかったですね。
ね、うん、あの貴重な機会ですから皆さん、
うん、
ぜひ久留米シティプラザさん、うんね、お越しいただきたいと思います。会場が久留米シティプラザ久留米座、6月10日火曜日、会場が午後6時、開演は午後7時です。チケットは前売り6500円となっております。
アンダー18歳は4000円で行けるとかっつって ね、お若い方もね、もしこれお聞きの方いらっしゃったら、
うん、
あのこういう音楽ね、なかなか普段からもし聞いてらっしゃらない方もですね、うん、ぜひやっぱりねちょっとねこれ本当に現場で体験してほしい。スキタ君も言ってたけど、
うん、
空間が歪むようなね、でも本当にそうだと思う、うん、あの僕も以前やっぱりこの同じようなブラジル音楽 の、うん、あのアーティストのですね、まあ、大好きなカエターノ・ベローゾって言うんですけど、はいはいはい、あのカエターノのライブ行った時に、はい、本当にそんな表現がぴったりだと思いました。なんかねもうね場がなんかね質が変わるのよ根本から。
はいはい、
うん、
僕ジョアンあのジルベルト見に行った時に、うん、あの同じこと思いました。
やっぱそうなん
だ、ね、まあ、確かに寝てますっていうあの
ジョアンはね有名なエピソード
あったんですけど、わかるわかる、
ね、うん、すごいよね。だから独特のやっぱ空気感ってあるからね、うん、いや今回も間違いなくそれが体験できるものになると思うので、
うん、
ぜひお聞き逃しなくということでございます。
はい、明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。